皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから、世界に向けて、発信しようという番組です。本日のゲストはいつもレギュラーで来ていただいております龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
先生どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
先生のご専門は、はい、まあ、新聞学とか、はい、ジャーナリズム論、はい、まあ、社会学なんですけどね、
はい、
僕は大学教授というのはやっぱ現場を知らなければいけないと思ってて、はい、先生の場合は ね、はい、常に、まあ、北朝鮮問題、中国、北東アジアの問題で、はい、しょっちゅうお茶の間テレビにね、はい、朝昼晩と出られて、はい、でそこで多くの、大戦でトップランナーとしてね直接話をされる、はい、それを学生に伝えるというのはね、はい、ジャーナリズムの研究からいけば最も最先端のね教え方だと思うんですよね、
はい、はい、学生たちはですね、うん、まあ、もちろんそういうふうに最先端の情報を伝える、うん、まあ、知りたいというそういうこともあるんだけれども、ただ大学という、まあ、現場はね、うん、やっぱりその基本中の基本をやっぱり教えて、うん、それでその、まあ、その道具というかそのスキルを持って、まあ、最新の情報を分析できるとか、うん、いうことをしなければならないので、やっぱり授業ではね常にちょっと古い硬い話をしてしまうんですけどね、うんうん、
経営学でも全く一緒で、
はい、
経営学を教えるにあたってやっぱり経営学の理論とかフレームワークとかエッセンスがあるんですね、
はい、
で僕は特にハーバード大学とかそこでやってるマーケティングとかマネジメントなり、はい、うん、リーダーシップ論なりのエッセンスを50とか100とか決めて、
はい、
でそれを一応学生に反復させるような形で覚えさせて、はいはい、でそれをベースにしながら現在進行形の問題を語るというふうにしてるんですよね、
はいはい、私のねジャーナリズム史という授業があるんですね、はい、それで、まあ、100年前 その新聞の話をするんだけれども、はい、うん、まあ、それがどういう意味があるのかっていうのは、うん、学生たちに やっぱり説明しないと
そうです、ね、
あまり興味を持たないんですね、うん、ただね僕は歴史を学ぶというのは本当に非常に重要なことでね、うん、例えば今その私たちはですね、うん、まあ、例えばその今回の、まあ、世間を騒がしているウイルス問題に対する対策とかね、うん、はい、それが正しいことをやってるのか間違ったことをやってるのかというのは今は分からないんですよ。
そうですね。
しかしね100年経てばね、うん、ああその時ここを間違っていて、うん、こうすればよかったんだというのは普通の人でも分かる、
うん、
今は科学者でも分からないんですよ、うん、ですから歴史というのはやっぱり100年ぐらい経って、
うん、
それでちょっと遠いところでこう見れるという、うん、そういう、まあ、非常に、うん、優れた効果があるというか、
そう今おっしゃったように、うん、こう例えばね、うん、100年前の歴史を、はい、考えた場合に、
はい、
今我々は100年後どうなってるっていうね、はい、それ見てるけど、
はい、
100年前どうなってるか、例えば、はい、第一次世界大戦が発生してどうなったとかですね、はい、あるいは世界で、うん、まあ、ウイルスがこう発生してどうなったとかね、
はい、
そういうふうに見ることによって、そして、結果知ら、まあ、知ってるけれども知らなくてその場にいてどういうふうな対策が考えられるとかですね、
はい、
それをこう歴史の一つのリズム、
はい、
を学ぶということは、非常に重要なことだと思うんですよね。
だから僕は歴史が、まあ、専門といえば歴史が専門ですね、まあ、ですね、だから物事を考えるときは、まあ、縦軸、うん、過去にどうだったかっていう、うん、それからその過程に何があった、うん、それから今とどういうふうにつながっているかということで物事を考える、
うんうん、
それからもう一つは、まあ、私の場合は中国も韓国も、うん、まあ、北朝鮮も日本も経験しているので、うん、横を、
うん、まあ、並びっていう、
横並びというか視覚的な視点において物事を考えるという、うん、例えばジャーナリズム論という講義でもね、例えば韓国のメディアと日本のメディアの違いは、うん、どこにあるのかというのを比較すればね、うん、まあ、良し悪しが少し見えてきたり、うん、 特に中国とか北朝鮮のメディアの話をするとですね、やっぱりその学生たちはやっぱり日本と中国とではかなり違うなというのが分かるわけですね。
おっしゃる通り、この東アジアを考えるにあたって、うん、やっぱりこうものすごく深遠なる歴史というのがありましてね、
はい、
僕はアーノルド・トインビーの歴史の研究が大好きで、2000年ぐらいのスパンでこう物事を考えていくと、はいはい、例えば満州事変が発生、事変が発生した時、これは昔ローマで発生した何々の戦いと似てると、はい、でそれと同じような結果を導くだろうというような、はい、そういう予測が成り立つという、ことが大事とか、あるいは、はい、今おっしゃったように韓国とか北朝鮮に関係ないやっぱり中国との歴史の関係性とか、うんうん、日本との関係性とか、世界の中のこの地域とか、そのような複眼的な見方が必要ですね。
はい、人間はやっぱりその科学的にこうすごい飛躍的な発展を遂げてね、はい、特にこの100年、はい、150年間の間にね、うん、しかしね、まあ、今2000年とか前の話が出ましたけれども、人間のですね、思考能力とかその考え方とかね、うん、その能力とかはねあんまり進歩してないんですよ、うん、もう全く同じでね、まあ、僕はね、うん、その2500年前の孔子、うん、孟子時代の中国哲学が大好きなんだけれども、うん、今でもその領域はあんまり超えてないんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、
哲学でも、ソクラテス、プラトン、アリストテレスとか、うん、あるいは孫武とか、ね、はい、こうしたそういう老荘思想とかで、うん、僕はこう AI の登場によって人間ってある意味ではテクノロジーの面イノベーション賢くなったけれども、あるものを失っていってると思うんですね、うん、人間の直感とか、はい、昔文字がない時の方がやっぱりこう人間能力として高いものがあったけれども、はい、人間のイノベーションが進むほど失うものも同時にあるように思うんですね。だからトータルすればあんまり進展してないかなというふうに思うんですけど、
いや本当に、まあ、その通りだと思いますけれどもね、人間はあんまりこうおごりを持って、うん、あんまりその、うん、傲慢ではならないということを学ばなければならないのは、うん、今回のウイルス、コロナウイルスでもそうですよね、うん、これだけ科学が発達したとしても、うん、今全く手をつけられない状況、
そうですね、
どんどんどんどんそのコントロールを失っているようなその状況ですね。もちろんその、うん、過去の歴史がそうだったようにこの事態もいつかは人間がまだ収める、まあ、制圧できるとは思いますけれども、うん、今回もかなり大きな規制を払うことになると思います、う
ん、ね、あんまりテレビでは言ってないことなんですかね、うん、ある意味で当たり前のことなんですけど、ね、僕は義理の妹が看護婦なんですかね、うんうん、彼女が言ったのは、うん、ウイルスというのはね、暑くなればほとんど死ぬと、インフルエンザでもね、うん、要するに4月になってある一定の温度に来れば、うん、ほとんど消滅するっていうね、
はい、
僕はそれを信じたいんですけどね。
問題はね、うん、そこなんですよ、うん、自然界のウイルスであれば、うん、そうなると思うんですが、今回は自然界のものではない可能性が高いというふうに言われてるんですね。
どういうことですか。それはコウモリかなっていう、
違う、コウモリのコウモリから採取したタンパク質に、
はい、
人間がその手を加えたということがほぼ、まあ、
人工的に手を加えたということですか。
人工的なウイルス、
例えば細菌的な兵器的なものも、
生物兵器的な
ものもあるということですか。
それでこれはですね、まだ慎重に、まあ、結果が出るのを待たなければならないんですが、中国国内の科学者、
うん、
具体的には広東の河南理工大学の教授が、うん、最近論文を発表して、これは特定のある研究所から漏れたものの可能性が高いと。しかもね、ロシアの国家衛生科学アカデミーのホームページに今回のウイルスのその配列、あれがありますよね、その配列からして 70% 以上は人工的なものだというふうに言って、
最近兵器731部隊みたいな、そういう、まあ、そこまでいかないけど、そういう、うん、今回ね、偶然アメリカで今インフルエンザで1万人以上が亡くなってるってね、 米中の、まあ、いわゆる中国ではこういうことがね、はい、コロナウイルスであって、うん、アメリカはインフルエンザがあって、なんかそれはなんか偶然っていうか2つの対抗的な不思議な現象だと思うんです
けど、ですから、まあ、問題はですね、この、まあ、その季節が変わったらね、うんうん、まあ、インフルエンザとかは治りますよね、うん、やっぱり。しかしこれがもしも人工的なものであればですね、やっぱり人間が処理しなければならない。ですから自然のその検証ではないので、自然が治してくれない可能性が高いんですね、はい、
そうなれば、まあ、いわゆるインフルエンザだったら大体冬に起こると、うん、それがもし夏になればもっとこうそのウイルスが知らなかったらものすごい繁殖すると思うんですね、 暑いのとね、うん、その高温と一緒になれば、はい、だからすごい怖いことが、まあ、人類かつてないほどひどいことになるか、あるいはそうでなくて早くみんなかかることによって免疫ができるとかね、
だから
そういうね、楽観的なこと
は。そうです、私たちは科学者ではないので、うん、しかもまだそういう確実ではない情報を、まあ、広めて不安を煽ることも良、
ね、
うん、くないので、ただ今過人世界、
はい、
つまり中国語を使っている世界では、はいはい、もうこの問題で持ちきりです。もう本当に恐ろしいことをたくさん言ってますけれどね、
経済大学受けてるんですけどね、僕はリベリアのエボラ出血内で出た時に住んでたことがありましたね、出る前ですけどね、はい、うん、あれは黒人に結構ね影響して、はい、今回の場合はやっぱりアジア人が多いというね、
うん、
あるいはそのウイルスの形態によって白人と その相性が悪いとかね、
そうですよ ね、う
ん、特にアジア系でしょう今回は、
人間にとってもね、まあ、今回ある台湾のお医者さんがおっしゃってるのは、うん、やっぱりそのウイルスが影響するのはその人間その人の免疫力というかその持病とかそういうのとも密接に関係あるというようなことを言ってました、そのパーセンテージとしてね、
うん、ということはね、うん、
はい、
もちろんその防ぐっていうね、国家がこういうふうに防ぐというのは大事だけど、それぞれ一人一人が健康でいる、その睡眠もよくとってね、
はい、
食事もそのために、まあ例えばニンニクが効くか分からない、そういうものがあるような気がするんですね、
う
ん、それぞれが
ベスト
の健康状態にいることによってね、最高のリスクマネジメントになると思うんですけどね、
すでに出てます。まあジャーナリズムの話からこういう話になりましたけどね、つまりやっぱりその人間は歴史に学び、それからやっぱりその比較において自分たちがやってることが変ではないかとか、そういうものをやっぱり知る必要があるんですが、いずれにせよ全てはね、やっぱりその近代文明というのはメディアによって継承されているし、まあ、メディアがその、まあ、媒体になって社会が維持されてるんですよ ね。
来週もこのテーマでまだ言いたいと思うんですけれども、
はい、
お時間来てしまったんですけれども、はい、本日のゲストは龍谷大学社会学教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。